青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは商品開発アドバイザーの重松久恵さんをお招きしました。重松久恵さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
重松久恵さんを簡単にご紹介させていただきますと、重松さんは編集者、アパレル会社のマネージメントを経てインテリア雑貨店の商品開発アドバイザーを務められ、57歳から大学院に通い、59歳で中小企業診断士の資格を取得されるなど、さまざまな会社のアドバイザー、大学院講師としてもご活動されております。さらに3月24日放送の NHK 番組心躍るあの人のインテリアにご出演予定であり、その暮らしや生き方が大きな注目を集めています。今回はそんな重松さんの経歴やこれからの展望を伺いながら、人生の後半を楽しく過ごす家、インテリア、生き方をテーマにいろいろとお話しさせていただきます。重松さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
重松さんね、本、今心躍るインテリア の雑誌ムックを見させていただいて、
はい、
ご自宅も写真で拝見させていただいて、本当に素敵だなと思って。
団地なんです、本当に普通の
団地に住まわれてるんですよね、
はい、そうなんです、はい、
ちょっとそのお話をちょっと、まず重松さんってどんな人っていうところから、はい、お話しさせていただきたいんですけれども、もともと本当にどういった職業からこう社会人を始めてというか感じだったんでしょうか。
そうですね、大学卒業した後にですね、はい、ファッションがどうしてもやりたくて、はい、文化服装学院というところに行くんですね、はい、うん、でそこで勉強して、先生からあなた編集とか興味ないっていうふうに言われて、先生が割とこう適性を見てくださるような先生だったんですね、
はい、
でファッションって言ってもいろんなジャンルがあるので、はい、自分がどのこう分野に行けるかとか合ってるかってよく分かってないわけですよね、
はい、
でそういう時になんか先生にアドバイスもらって出版に行きませんかって言われて、でファッション雑誌の編集になるっていうところからスタートでした。
でも先生が編集者ってどうって言った適性って、
はい、
どんな感じの重松さんを見られてね。
はい、デザイン科っていうところにいたんですけど、はい、その頃はやっぱりもうすごく才能のある人がたくさんいて、私なんかそのデザインで勝っていける気がしなかったんですね。
その時に、
はい、もう同級生がもうすごい人たちがいっぱいいて、はい、で自分はこの中でデザインでは勝っていけないかなと思ってたんですけど、なんとなくこうクラスの委員やったりとかまとめたりとかするのが得意だったんで、
はい、
先生がそれでなんかこう編集とか向いてるかもねって言ってくださったのかもしれないですね。
でももう実際そこでちょっとこうまとめ役だったりとかもされて、
ね、
はい、ちょっとリーダーシップみたいなのがあったんですね。
まあそういうのもありましたね、
はい、それ で編集者どうって言って、じゃあファッションの世界の中 その出版社の中のファッションにみたいに、
ね、
思われたんですね。
もともと文化出版局ってファッションの雑誌 の会社だったので、
はい、
そこでいきなりハイファッションという雑誌の編集者にしていただいて、
はい、ファッション、
そうなんです、大変でした、はい、本当に
そこで
も忙しくて
ファッションのエディターとして、はい、もう
そうですね、一番下っ端なんで、はい、荷物詰めとか、あとコーディネートは12時過ぎてくれないと見てくれない編集長がいたりとか、もうすごい鬼のような、
何でもやらされる、
昔はすごいブラックでしたよ ね、
よね、
編集といえば。
今もね、名残あるかもしれない。随分変わりましたけどね。
もう全然違うと思います、はい、昔はそういう残業時間130時間みたいなハードな生活してました。
そうですよね、特にね、そこのファッションというところでもね。それで
こう、それで、はい、1年半で辞めちゃうんですね。もうあっさりすぐ辞めちゃったんですね。っていうのが何でかっていうと、
はい、
結婚してた相手がちょうどその文化出版局にいた時に結婚したんですけど、
はい、
その相手が君に見せたいものがあるって言って連れてってくれたとこがインドだったんですね。でインドにその20代半ばで行って、
はい、
なんかすごい衝撃を受けちゃうんですね。で、
インドに人生変わるっていう、
変わるっていう感じで
、はい、
なんかガンジス川見ながら、来年は水玉だって原稿書いてる自分嫌だなってなんか思っちゃったんですよ。すごい勘違いなんですけど。
でもそれちょうど20代の中盤くらいの
時ですね。
はい。
でそのくらいにもうインドで衝撃を受けちゃって、はい、戻ってきたらなんか仕事に戻れなくなっちゃって、
はい、
ちょっとやめようかなと思ってもうすごいバカな決断をしちゃって、
でも今お伺いする方はすごく面白いんですけど、
はい、それで辞めて2ヶ月間だけプラプラしてたんですね、
はい、
そしたらムラムラこうなんか仕事やりたい気分で、はい、なんか接点がないっていうのも耐えられないと思って、
はい、
今まで人生の中で仕事を辞めた期間がそのたった2ヶ月なんですけど、
その時はちょっと本当にちょっとバカンス的な感じで取った感じだったんですか？
いや、なんかどうしようかなこれからみたいな感じで、インドから戻ってきてすぐだったから、
はい、
ちょっと頭ぼーっとしてるし、
はい、
これからなんか何のために私は生まれてきたのかなとかみたいな、そういうこと考えちゃうですよ、インドから戻ると。
そんなにすごいインドに、
ね、衝撃ですね、
衝撃を受けた、
ね、衝撃を受けて。
でもその時のインド、今もねやっぱり行くと、
いや今もすごいと思うんですけど、
ね、言いますけど、
すごい時代だったんで衝撃がすごかったですね、はい、
それとね、今自分が夜中まで原稿を書いてる自分との、
こうなんか対比っていうか、はい、何のために生まれてきたのかとか、そういう哲学的なことにこう入り込んじゃったっていう、はい、それで2ヶ月間ちょっと仕事してなかったんですけど、
はい、
さあやるぞみたいな感じで、でこう仕事がこうデザインマネジメントみたいにする会社があって、
はい、
そこがすごいユニークな会社で、
はい、
でそこに今度行って、
はい、
仕事が面白くて、
はい、じゃあそこで次2番目のお仕事ですよね、はい、
そうですね、なんかそこでデザインマネジメントみたいなことを、
はい、
仕事にして、
はい、
新事業の開拓とか、
はい、
クライアントと一緒に事業を立ち上げるとか、そんなお仕事をしてて、
それはもう楽しいっていう感じで、
もうめちゃくちゃ楽しかったです、
もう合ってたっていう感じ
も合ってました。
でもまあ素養もあったっていうね、やっぱ編集って結構いろいろやらされるから、いろいろ分かってる感じもあって、
で、
ね、は
い、でも1年半しか経験ないんで、もうほとんどゼロみたいなところから、
はい、
その新しい仕事を やり始めたんですね、
はい、それはじゃあちょっと長く続かれたんですか？
いやでも5年半ぐらいですかね、
はい、
それで結婚した相手が今度イタリアに行くから、
はい、
ちょっと会社作ってきてくれって言われて、
はい、
それで私がなんで会社作るのかなとか思ったけど、
はい、
ちょっと出張でイタリアとかヨーロッパ回ってきた時に、
はい、
すごいなんか私イタリア住んでもいいかもと思ってたんで、
はい、
あ、いいやるやるって言って、
すごい積極的で、
それで一人で行って、で会社作ってとか、そういうのをやり始めましたね。
でもそもそもフットワークもやっぱりちょっと軽い感じ。
そうですね。
そうですよね。
あんまりこう物おじしないっていうか、
そうですよね、
とりあえずやってみようかなって思うタイプなんで。
そのイタリアにじゃあ行って会社を作ってって言ったのおいくつぐらいの時だったんですか？
30ですね。
30。でもすごい、それまずすごい経験が。
そうですね。なんか20代結構濃かったですね。
そうですよね、はい。それで本当にイタリアに行かれて、
で3年ぐらい会社運営して、その時ミラノコレクションやるみたいな仕事、はい、するんで、経済活動するには会社作んなきゃダメっていう法律があったので、
はい、
それで会社作って、そのコレクションをやったりとか、イタリアのクライアントとお仕事いただいたりとか。
そこじゃあ3年間イタリアに住まれていたんですか？
はい、そうです、そうです。
その時英語とか言語ってどういう感じだったんですか？
なんか、はい、イタリア住み始めてすぐに半年ぐらいの特訓受けました、イタリア語の。
そうですよね、そこまではイタリア語っていうのは
喋、ってなかったから、
はい、
まあ片言の英語みたいな感じで、そんな、はい、英語も流暢じゃなかったんですけども、
はい、
決算しなきゃいけないんですね、会社があるってことは。
事業ですもんね。
事業なんで、
はい、
でその公認会計士の方が全然英語喋れない方で、
はい、
意思の疎通ができないから、もうイタリア語覚えるしかないと思って、それでもう必死に勉強して。
すごいチャレンジャー
だね。それで決算書もイタリア語で書いて、
はい、
その頃パソコンないんで、手書きで右肩左肩って、ちゃんと会計簿記もやらなきゃいけなくて大変でした。
それを異国、もそもそもそんなやられたこともないですよね。
全くないです。
そうですよね。
なんか会計の勉強したのその時が初めてでした。
もう一気にいろんなものが押し寄せてやらなきゃいけないことがあったけども、
はい、
とりあえずやるみたいなところ
で
やられて、
そうですね。でも簿記の概念は、はい、イタリア発祥みたいで、
はい、
ベニスの商人の時にこうビランチャっていう、こう天秤乗せて右と左をこうバランス取るっていう考え方だったので、
はい、
すっごくその会計士の方が説明、分かりやすく説明してくれて、それで私その会計のお勉強したんですよ。
でもイタリア語で、
イタリア語で。だからその時のが役に立ってるんですよ、結構今でも。
ちょっと聞いててもあまりなんかこちらの方がどうやってっていう感じではあるんですけども、うん、やるしかない。
無謀なんで結構。
でも まあ、もうそもそもでもそういう勘とかも多分島さんいいんでらっしゃるんでしょうね。だって半年でなかなかできないですもんね。
なんかでも面白いとか、はい、あと友達作っちゃうとか、はい、あのバールのお兄ちゃんと仲良しになるとか、はい、あの肉屋さんと仲良しになるとか、
はい、
あの周りの近所の人たちと仲良しになるとみんな助けてくれるんで、
どんどんと根付いてそういう感じに人とのつながりみたいな感じ。そうですね。で会社を立てて3年は住まわれて、うん、はいはい、そこから
それから日本に戻ってきて、はい、まあ、彼の仕事ファッションだったんですけど、その仕事本格的に手伝うようになって、
はい、
でこう人生こう順調にいった時もあるんですけど、そこからこう20年の間にいろいろ起こって、
はい、
で51でもうチーム解散みたいな感じで、
はい、そうなんですよね、はい、そこまで一緒にやられてきて、はい、パートナーとしてやられてきたけれども、うん、51歳で離婚される、
はい、
そこがもう一人になるってことですよね。
そうですね、はい、だから子供いなかったので、はい、まあ、一生懸命仕事ばっかりしてた人生だったんですけれども、
はい、
51歳の時にもうパートナー解消しようと思って、
はい、
これチーム解散みたいな感じで別れて、
はい、
で離婚した時に、はい、大体そのどうしようっていうふうになった時に、自分が買ったものは自分で処分しましょうってことになったんですね、
はい、
で権利は全部自分が買ったものは自分にあるっていうことだ、はい、私持ってたのが食器と鍋しかなかったんですね。自分の買ったものが家にあるものでだから食器と鍋すっごい大量にあるんですけど、
はい、
一人暮らし始めた時に場所がないわけで、持ち込む場所がなくて、はい、で段ボールそうですね10箱ぐらい、
はい、
親戚の家預けて、
はい、
それで6畳2間で第二の人生スタートしましたね。
第二の人生は6畳2間、
うん、6畳2間所持金30万しかなかったんで、
結構ドライなお別れの仕方だったんですか。
いやっていうかもう、はい、会社一緒にやってた会社がもう倒産状態で、
はい、
外資に売り払っちゃったんで、
はい、
その外資の方に債権放棄してくださいって言われて、なんか貸し付けてた会社のお金、まあ、借金だらけだったんで、
はい、
私が個人的に貸し付けてお金も全部、はい、放棄したので、
はい、
お金がないわけですよ。で所持金30万でどうしようかな、これから51歳だしみたいな。
そうですね、まあ、人生折り返しぐらいのところに、
すごろくでもう元に戻れ、スタート地点に戻れみたいな感じで、
はい、
30万円どうしようかなみたいな。
その時の心境ってどんな感じだったんですか。
いやもう別れてすっきりしようと思って、でも借金背負ったわけじゃないから楽だなと思ったんですよ。
一応手放したみたいな感じ
でした。そうです、手放したんで、
はい、
もう綺麗に、でスーツケース1個で家を出たので、
はい、
その食器だけなんで、食器はもう親戚にボンと送って、
はい、
で一人で6畳はじめ不動産屋に女の人が50代で一人暮らしするんだったらどこがいいですかねって聞いたんですよ、
不動産屋さん。
そしたら住み慣れたとこがいいですねって言うんですね、
はい、
でも私住み慣れたところが、まあ、渋谷区とか港区しかないわけですよ、はい、
そうですよね、ファッションの第一線で。
そうなんですよ。でそういうところにしか住んでなかったから、
はい、
いや住み慣れたとこでも表参道とかなんですよねって言ったら、いやいや裏原とか安いアパートありますよって言ってくださって、
はい、
あそうなのって紹介してって言って、それで裏原の6畳2間のアパートでした。そこが
でもそれが裏原だったんですね。
裏原、
それもなんかちょっとおしゃれな感じがしますよね。
もうねその周りがすごい良かったんですよ、うん、飲食店もすごく多いし、
はい、
で本当にアパートの2階で、
はい、
1階2階に飲食店入ってるから匂いが常に立ち上がってくるんですよ。いい匂いがいつもプンとするようなアパートだったんですけど、すごい楽しかったですね。
でもなんか寂しくはないですね。
寂しくない
感じでね。
そうですね、
ちょっとこう郊外の方とか、
ね、
住宅地になるよりはよかった。
で友達近くにいるんで、
はい、
やっぱりその不動産屋さんの言うこと聞いといてよかったな、住み慣れたとこだから、スーパーもどこにあるか分かるし、友達も近所にいるし、そんなに困らなくて済んだんですよ。
それが51歳。
そうですね、
はい、なんか今までのお話聞いても、はい、なんか NHK のドラマになりそう。
いやいやいや、もうとんでもないですね。もうなんかもうその時その時で、
はい、
もうなったら考える、なったら考えるで、もう予定なんか全く考えたことがなくて、もう当てずっぽうで生きてきちゃったから、もうなったなりで。
でもなんとかなるっていう、
そうですね、
現れですよね。
そうなんですよ、私、はい、旅行がすごい好きで、
はい、
一人旅もするし、夫婦でもすごく旅行行ってたんですけど、
はい、
旅行に行ってると思うようになることがあんまりないんですよ。いろんなことが起こるじゃないですか。
アクシデントがありますしね、
うん、でそれにすっごい慣れたんですよ、はい、だから結構 何か起こっても割となんとかなるかなって思えるようになったのは、その旅のおかげだと思いますね。
やっぱ人生旅いっぱいしてると絶対確かに思うようにいかないことが多いことがあるから、生き方にそれを投影してもでも実際なんとかなってるというか、新松さんのメンタリティもともとのね、そこまでこうなんでガーってこう落ち込んだりとか、暗くなるとかいう感じじゃないのかなって思い気はするんですけど、
そうですね、この間もYouTube 見てたら、はい、そう逆境に強い星座、はい、ナンバーワンからツー、スリーまでやってたんですよ、
はい、逆境に強いよ、
で何かあっても平気な星座みたいなことで、はい、思わず耳をこうそば立てて聞いたら、はい、2位がヤギ座で私ヤギ座なんですね、結構打たれ揃いらしいですね、
ヤギ座の方なんとかなるという精神がもともと持ってる
かもしれないですね。
11歳でそうですよね、だってリセットして、しかもその時に例えばお金だけは大丈夫とかではなく、はい、30万円
そうお金もないじゃないですか、で家もないんですよ、だから最初の1ヶ月は友達にちょっと転がり込んだんですね、
はい、
でお金仕事をやりながらお金貯めて、
はい、
でアパート借りたんですけども、はい、家ない、金ない、家族ない、一人みたいな、そこでどうやって生きていくかなみたいな感じだったんですね。
そうですよね、言葉だけでね聞くと、はい、じゃあ最初から行ったわけじゃなくてちょっと1ヶ月ぐらいそのちょっと放浪してた、
友達ん家にいました、友達がうちにおいでって言ってくれて、
だから島さんでもお友達とかがすごく多いでいらっしゃるんですよね。
そうですね、助けてもらってます。
で6畳1間の2間の生活が始まるんですよね、
はいはいはい、
でお仕事して、
はい、
っていうところから、
うん、から中小企業診断士の資格取ろうかなと思ったんですね、
はい、
っていうのが、2年ぐらいやってみて、
はい、
友達が起業する時のお手伝いとか、
はい、
友達がなんか会社やってるけどちょっと助けてほしいって言われてその手伝いをやり始めたら、
はい、
私こういうなんか仕事向いてるかもしれないなって思っちゃったんですね。それでなんとなくじゃあ資格でも取ってみようかなと思って気軽に、
はい、
本屋さん行って資格のこう本パラパラって見たら、
はい、
中小企業診断士の資格今までこう経営もやってたしできるかもなと思ったのがちょっと大変な資格で、は
い、そうですよね、すごく難しい、簡単な言葉で難しいっていうふうに、
そうなんですね、
印象です。
そうなんですね、で、
はい、
53歳から、
はい、
勉強し始めたんですね、
はい、
で予備校も通ってで、
はい、
仕事しながらなんでお金がないんで、
はい、
仕事しながら予備校を通って試験してたんですけど、
はい、
3年半経って一次試験受かったんだけど二次試験が2回も起こっちゃって、
はい、
二次試験このまま受験してても答えがない論文形式なんで、
はい、
ちょっと答えがない試験に対してこのまま時間費やすのもったいないなと思ってる時に、
はい、
たまたまなんかバブルのようなお仕事が来たんですよ、
はいはい、
で大金みたいなのがバンってこう入るようなお仕事で、
はい、
これはラッキーと思って、
はい、
そのお金使って大学に行ったんですよ。
なんかもう背中を押されたというか追い風というか
そう
も
ちろん
そしてこう取れみたいな感じの、
そうなんですよ。それで大学院でその MBA と、
はい、
その中小企業診断士がダブルで資格取れるっていう大学院があったので、
はい、
そこに社会人大学に行きました。2年間
それが
57歳ですね
の時、
そうですね、で2年間でその論文書いて資格取って、
でもその試験に落ちた時に2回ぐらい落ちた時に、はいはい、やっぱ諦めるっていうことをされなかったっていうのもすごいですね。あもう無理かな、ね、みたいな、
いや
はい、
その離婚してしばらく経ってもやっぱ自信がなかったんですよ、人生に対する自信がないっていうか、はい、1回失敗してるじゃないですか私、でこうなんか人生の失敗、いろいろ事業の失敗もしてるし、離婚もそうだし、いろんなことで失敗が重なって自信が全くなかったんですね、
その時、
はい、で勉強一生懸命することでそのあんまりこう過去の後悔も考えないし、
はい、
未来の不安もあんまり考えずに済んだんですね、
ちょっと打ち込めるというか
打ち込めるって、明日のもう試験の方が大事なんで、
はい、
だからそのネガティブになりがちな自分の精神状態を、
はい、
勉強が救ってくれたんですね。
それもすごいものに出会えたし、あともともとそれをやってみようと思われ
た、そうですね、
ご自身が思われたっていうことも、
そうですね、
ご縁だったし、
そうですね、
そうで、
でだから もしかしてこういうなんか起業する仕事 手助けするとかお手伝いするって自分に合ってるかなっていうふうに本当に思えたところで、なんか今までの経験をこう生かすような仕事に就きたいなと思ったので、
それで2年間されて、じゃあ取られたのが、じゃあ59歳の時、
ね、そうですね、59歳の時にやっと資格が取れて、
それあっぱれですよね。
いやいや、そんなことないです。でも予備校の受験生仲間とか、はい、一緒に学んだ人たちがいて、
はい、
もう今では人生のなんか宝のような人たちがいて、
声優たちが、勉強の声優たちが、
そうなんです。でみんながこうみんなと励まし合いながらね、
はい、
勉強してたんで全然寂しくなかったですね。
あ、じゃあ皆さんとも今でも
お付き合いしてます。
素敵ですね。で、まあ、その方たちと取られたりしたり、
はい、もう皆さんご活躍で、
そしたら今は同じ資格者同士ってことですよね。
そうです。
そしてその59歳取得されて、そこからもじゃあそういうお仕事に就くような感じの流れに。
そうですね、はい、で学校卒業して、
はい、
翌年からそこの科 の、 先生に呼んでいただいて、
はい、
教える側に回ったんですね。
今度は
だからその翌年から、はい、ずっともう10年ぐらいもやってますから、
はい、
大学院のお金は元は取れましたね、とっくに。
すごい、でもなんかこうタイミングでそういうの来るっていうのもありますよね。
そうですね。
じゃあ教えられることからも、はい、次は今度はスタートされて、
はい、
で次に今の住まいの方にこう移られていくみたいな感じですか。
そうですね、65ぐらいの時に、はい、なんかこのまま高い家賃払っていくの厳しいなと思って、
はい、
70までに70歳の時に家買おうっていうふうに計画立てたんですね。
70歳の時に家を買おう、
うん、
はい、
家賃払えなくなるだろうと、
はい、
いずれにしても、
はい、
でその時にやっぱり家持ってた方がいいかなと思って、
はい、
でも貯金ない、
はい、
全部旅とかいろんなものに使っちゃうんでお金貯めることしてきたことがない人なんで、
はい、
苦手なんですね、
はい、
でも目的があると頑張るんですよ、
はい、
だから家っていう目的今度立ってたんで65歳の時に、
はいはい、
で70歳になったら買おうって言って5年間ぐらいで絶対買おうと思って、
はい、
それでお金貯めるぞっていうふうに思って、
はい、
で物件見てたんですね、
はい、
一回もこう現地見学は行かなかったんですけれども、
はい、
ちょっと地方だったら私買えるかもと思って、いろんなコロナの最中だったんでいろんな地方にちょっと隠れながら行って物件見たりなんかしてたんだけど、いい物件なんか出会えなくて、はい、いやっていう時になんかちょっと別荘あるからあなた泊まっててもいいわよっていうふうに友達に言われて山梨の別荘行ったんですけど、
はい、
羽蟻が出て、で私虫が嫌いってことを思い出して、
はい、
あ私虫無理だと思って、
すごい自然の中とかちょっと難しいっていう、
そう、は
い、
そうそう、だからそういうの結構無理なんだ、自然の中に住むのはちょっと無理だっていうふうに思って、
ね、ありますもんね、ちょっと軽井沢とかそういうところに、ね、
あるじゃないですか、
行かれたりとかする方もいらっしゃいますけど、
私それは無理だなっていうふうに自分では思ったんですね。
経験されて
そう、
でも良かったですね。
そうなんです、
行っちゃってからじゃ、
そうなんです、
はい、
それで急遽じゃあ東京郊外でなんかないかなと思ってる時に、うん、
はい、
自分の予算に合うところってやっぱり団地があったんですね、
はい、
で、あ、団地っていう選択肢もあるんだと思って、
はい、
バーって満たしたら、
はい、
なんと私が中学ぐらいから住んでた実家の歩いて25分ぐらいのところに団地がポンと出てたんですね、
はい、
で26畳と6畳のお部屋にこうリノベしますっていうお部屋だったんですね、
はい、
これいいかもと思って、
街乗りもありますしね、
もう場所分かってるし、
うん、
で5月の連休の時かな、見に行ったんですよ一人で、まあ、不動産に連絡しないで。そしたら見たらなんか外見も綺麗にしてる団地だし、なんかこじんまりしてていいなと思って、すぐその場で不動産に連絡して、
はい、
ちょっと中見せてもらえないかなって言ったら工事中ですからダメですっていうのね、
はい、
いやいや私想像力豊かなんでどうなるかもう見当つくんで見せてくださいって言って
で引き寄せられましたね。
無理やり見せてもらって、待ってる間に
ちょ
っとランチ食べて、
はい、
で不動産来るの待って、
はい、
で見せてもらってその場で決めました。だからお金ないじゃないですか、
はい、
溜まってないんですよ、66で見つけちゃったんで、
はい、
だから1年しか貯金してないから頭金ぐらいしかないわけ、
はい、
でいやお金ないんですけどちょっと70ぐらいで買おうと思ってたんでちょっとお金足りないんですけど、ローンしましょうっていうのね。できるんですかって聞いたら、はい、審査出してみましょうよって言って、
はい、
で出したらそれが通っちゃったんですよ。
でもその重松さんがその不動産屋さんにまあ無理を言って、
はい、
自分がってこう一回諦めなかった、
はい、
でしかもローン持って素直に私お金ないんですって言って ていうのもなんか不動産屋さんも、まあ、なんとかしてあげたいなみたいな感じに思ったんですかね。
多分そうだと思いますね、はい、だからそれがなんと私がその実家はもう父と母が早く亡くなったんで、もう姉とこう20年ぐらいほっといたらもう蜂の巣とかできちゃって、はい、ちょっと放置してたらやばいことになって、はい、で売ろうってことになったんですね、はい、で売った不動産屋さんだったんですよ、偶然に。だから 20% 引きにしてくれたんです、不動産料を。もう信じられない縁だったんです。
土地がつなぐご縁。
そうなんですよ。で、あ、不動産手数料高いじゃないですか、あの家買うときって。
そうですね。
でそれ2割引きって大きいじゃないですか、はい、もう決めましたって感じ。
もうなんか重松さんにそこ住むように引き寄せられてトントントントンって、まあ、ご自身が引き寄せてるところそこで諦めてたらね、
そうですね、
ちょっと違ったっていうのもありますけど、うん、なんかいいかもってガッと思われたんですね多分ね。
そうですね、いいかもと思って、うん、あ、じゃあ決めますみたいな感じで、じゃあそれからローンの手配とかして、それ5月に見て、はい、でその引っ越したのが7月の終わりだったんですね、はい、だから2ヶ月間もう死ぬほど忙しかったです。
そうですよね。でも確かになんとなくそのやっぱり60代とかになったらこうローン組めないとか、はい、ちょっと概念があるじゃないですか。
ありますあります。
そんなのを蹴散らせましたね。
そうですね、私無理かなと思ってたんだけど、はい、なんとかね、まあ、自営業だし無理かなと思って、でも決算書出してくださいって言われて一応恐る恐る出したら大丈夫でした。
すごい、ちょっとこのあまりのこう第1回目に収まらない話をもうお聞きしたんですけども、はい、その次回は多分ねリスナーさんもちょっともっと聞かせてって思ってると思うので、はい、その団地にこう惹かれた理由とか、はい、それからやっぱり60代でこう、はい、そこを選んだ時のこう条件というか、はい、
そうですね、
そういうのをあの多分重松さんなりの視点というか、はい、そういうのをお聞きしたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。次回も引き続き重松さんの住まいや暮らし方について具体的にお話をお聞きしたいと思います。ここまでのお相手は青柳ゆきと
重松久恵でした。
重松さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。